真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す上行のおばっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行では対話を地域に広める活動をしています。その対話っていうのがですね、フィンランドのオープンダイアログというものをなんとかね地域に広まったらいいなと思っております。今週はですね、先週に引き続き東美書房さんの、ナラティブとケア第15項オープンダイアログの可能性を開くというね、これは何て言ったらいいんでしょう、学術雑誌って言ったらいいんでしょうかね、こちらの方に対話の街京都を目指す上行の、エッセイですね、こちらの方を寄稿させていただきましたので、そちらの、ちょっとしたエピソードをねお話しさせていただきます。オープンダイアログで、開かれゆく地域という題をつけさせてもらったんですけれどもね、ベンチを置く活動を、し始めるわけですけども、これは森川水明さんね、この編集されました森川水明さんの、その島の人たちは人の話を聞かないというね、自殺希少地域、徳島の海部町でしたっけね、そちらの方のフィールドワークの本、その中にベンチのエピソードが書いてあって、それをですね、私がお世話になっております B 型事業所さんの利用者さんがですね、形にしてくれました。でこれを始めた当初にですね、海外のね知人からですね、こんな話を聞きました。ボストンなんですけどね、地名は、日本人の女性の方です。結婚されて、ボストンにお住まいの方からですね、僕がこういう活動してるのを知ってですね、私の住む地域ではですね、毎朝高齢の方がね、自分の椅子を1個持って家の前で新聞を読んでますと。そして道行く人たちはね、歩行者であれ自動車であれすれ違わずに挨拶したり話をしてますよっていうね、情景を届けていただいたんですね。なんかいいですよね。だからベンチを置いてですね、僕も座ってみたんですよ。そしたらですね、同じようなことが起こるわけですね。家の前に置いてあるベンチって公園のベンチとちょっと違うんですよね、多分ね。これは気づくのちょっと時間かかりました。やっぱり公園の前のベンチって誰が座ってるか分かんないですよね。そういうところからおはようございますって言われても怪訝な顔されるだけなんですけども、家の前にベンチがあってね、そこ座ってておはようございますって言ったら、どう見たってそこの人、その家の人ですからね。考えてみればなかなか無視しづらいわけですよね。そういうところからですね、ちょっとした挨拶が始まって会話が、継続されていくという、こういうことが起こってます。でなんで起こるんだろうなって思ったら、やっぱりこれは地域から見えてるっていうことですよね。だから、その海外のエピソードですね、高齢者の人が家の中で新聞読んでる限り、そういうつながりは起こらないと思いますね。家の前に椅子を置いて、そして新聞を読んでるというのが街から見えている状態ですね。ですからいくらいい何か街づくりの活動をしてても、体育館の中とか会議室の中とか建物の中でやってたら、もちろん やってることはもちろんいいと思うんですけど、地域には見えてないですね、壁があってね。でこの露出してるっていうことですよね。ベンチが地域に露出している、でそこに座っている、そこから挨拶をしていく、会話をしていくっていうのが、これつながっていたんですね。で本当にそのボストンの情景を、イメージしてたので、同じようなことが起こりました。でその時にね、気がついたのが、ある時ですね、バイク乗った老人がですね、急に止まるわけですよ、目の前でね、知らない方ですよ。そして声をかけてくださいましたね。あんたいつもここ座ってはるけどもね、英語身分だなって言わはるんですよ。いや ずっと座ってるわけちゃいますよ。たまたまおそらく座ってる時にバイクで前を通らはったんでしょうね。何回かあったんでしょうね、そういうタイミングはね。見たはるわけですよね。 自転車の人もちょろっと見てる、歩いてる人は挨拶ができる、車でもねやっぱりちょろっと見ていかあるんですよ。そうするとですね、何やってんだろうっていうことで、臨海地を越えた時にですね、何やってるんですかって声かけていただいたんで、そこからお話ができると。でこの時にね気づいたのが、まあ、理博が山を見る時、山もまた理博を見ている、つまり理博が山を見てる時にね、山もまた理博を見ていると、この感覚ですよね。この感覚があるんだなと思ったんです。そしてですね、これは確かですね、石川県にある西田喜太郎記念館で見たはずだと思ってね、早速訪ねました。学芸員さんの方に行きました。このエッセイ書くためにね、原稿書くために取材を申し込みました、心よく引き受けていただきました。ところがですね、理博が山を見るとき、山もまた理博を見ているなんて言葉はですね、ないんです。西田喜太郎そんなこと言ってません。これネットで調べたらも出てこないんですね。勝手に僕が作っちゃったみたいです。今のところ、誰かこれは、誰かが言った言葉だよっていうことを知ってる人がいたら教えてください。今のところなんか僕が空想で作ってしまったみたいですね。僕が西田喜太郎記念館で見たのは、正しくは、ロバが井戸を見る、井戸がロバを見るっていう、これ禅問答だったんですね。これ入り口のところに書いてあります。私が井戸を見ています、井戸が私を見ています。どうもねこれがですね、私の中で勝手に理博が山を見るとき、山もまた理博を見ているというふうに翻訳してしまったみたいですね。でその傍らに名優鈴木大拙の文章が添えてありました。ロが井を、ロバが井戸を見るでも、井戸がロバを見るでも、いずれでもよいが、一方だけでは二分性の考え方が抜け去らぬ。自分が花を見ても、木なり石なりを見ても、その花や石がまた自分を見てくれないと、本当の見るということは発生せぬ、成立せぬ。まあ、身辺東洋的な見方、1997年に出版された本の中の一文ですね。これだと思いましたね。ですから本当にそのベンチを一個置くだけのことなんですけれども、そこに座って新聞読んでたり挨拶をしたり、まあ僕はバナナを食べるとやったことしたんですけどね、子どもたちも見てくれてる、そしていろんなとこから噂をかけ聞きつけてですね、座りに来てくれはるわけですよ。そうするとですね、あの次の日必ず起こる会話があります。昨日なんかいっぱい来たはったけど、あれ何したはったんやって聞かれるんですね。そうするとまたお話ができる、もう全循環みたいなことが起こり出すわけですよね。ですからこういう感じで、あの私はこうオープンダイアログにヒントを得たね、なんかこう人と人との認識の試合っていうのを地域に広めていって、まあ地域の誰でもですね、誰でもどんな方でもこう挨拶をしてちょっと話ができてですね、認識し合えるというね、地域がこれから作っていけたら、地域移行とか地域共生社会の実現とか生涯地域居住なんていうことも、何かどんどん開かれていくんじゃないかななんて思っております。まあ、そういうことで今日もまた、ナラティブケアのエッセイのエピソードでした。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の街京都を目指す神行がお送りいたしました。ないことを